能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました。志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、この番組は実はというか、あんまりちょっと質問がちょっと少なくて残念なんですけど、質問を募集しておりまして、はい、いただいた質問は基本的にはご紹介させていただいております。で、はい、ちょっと何回かぐらい前に旅についてのご質問を、はい、リスナーの方からいただきまして、感謝のお便りをいただいておりますので、
はい、
ちょっとそれについてご紹介したいと思います。先日は旅の質問にお答えくださいましてありがとうございます。武田先生のお話は分かりやすく、すり足のコツが腑に落ちまして随分とマシになりました。旅につきましては針のチョイスの問題かなと学習しました。これからも楽しみにしております。ますますのご活躍をありがとうございました、というね、ありがたい感謝のお便りをいただいております。
はい、
旅ということで、やはりこの方は確か姉妹を習ってらっしゃったので、旅についてのお悩みがあったということだったのですが、
はい、
姉妹についてちょっとこの度先生にちょっとお伺いしたいなと思っておりまして、はい、どっからって言うと難しいんですけれど、はい、よろしくお願いします。
あ、そうですね、確かにこの間うちも前林とか姉妹とかね、普通に専門用語を使っちゃってるんですけど、
はい、
そもそもね、それぞれがどういうものかっていう話をしたことがなかったので、じゃあちょっとお話しすればですね、いわゆる我々が能っていうのは面装束をつけて、してという主役と脇という相手役、それに場合によってはそれぞれに連れというしてや脇に追従する役がいて、そしてお囃子、四拍子、笛、お包み、小包み、太鼓、太鼓は入らない曲もありますが、それに地謡が大体今の公式的な形は地謡8人、後見2人、そうやってフルサイズ1曲の頭から最後まで、台本の最初から最後までをお囃子を交えて、舞を交えて演じていくのが能の、いわゆるフルサイズの能なんですね。だから短いもので60分から90分ぐらいが平均、すごい短いと本当10分とか、すごい長いと2時間半の能もありますけども、大体それがいわゆる我々が能って言った時の上演形態なんですね。それに対して姉妹っていうのはもう本当にダイジェスト版みたいな感じで、多くはそのクライマックスの部分なんですけども、その動きが一番多い部分、一曲の中で待ってる部分が一番多いところを、そこだけ抜き出して、で能面能装束をつけずに素顔、ひた面って言いますけどね、素顔が能面の一種であるというひた面、そして紋付きに袴、扇一本で舞うのが姉妹です。よく例えで言うのは、野球に例えると9回裏だけやるのが姉妹ですよって僕は言うんですけど、9回とか9回裏だけをやるのが姉妹です。
野球は9回裏からとか言います。
そうですね。それでただ姉妹は例えば道行きとか癖っていう姉妹もあって、それだと一曲の中の序盤とかあるいは中盤ぐらいに回れる部分を姉妹にしているものもあって、ですから多いと一曲の能の中に姉妹が3つあるのとかもあるんです。はい、逆に舞事がない曲だったら姉妹が1個もないっていう能もあります。
本当曲によりけりなんだな、ね、ということで、はい、前一丁のお話をお伺いしたと思ったんですけれど、はい、一 腸とはその話に紐づけるとどういうこと？
あ、胃腸はそうですね、あの詳しくはあの前のあの随分前に、はい、あの77年回のね2月ぐらいのお話ししたやつをね参照していただければと思いますけど、胃腸は今言った姉妹の方は肩、要するに前の部分のメインっていう話でしたけど、胃腸は歌いとしてまたお囃子として非常にこう引き立つ部分だから、それこそクライマックスの場合もあれば序盤中盤の場合もあるんですけど、やはり一曲の一部分だけを抜き出して演ずる、まあ3回裏とか5回表とかかもしれませんけど、あるいはそうですね、今例えば甲子園なんかだと逆転に逆転を重ねなんていうのがありますけど、7回表と裏の攻防みたいなね、だからそういうのが一丁だったりとか、まあ姉妹もそういう部分をやる場合がありますけど、
あ、つまりこの話はその歌いのダイジェストなのか舞のダイジェストなのかっていう理解で大丈夫ですか？
そうですね、
なるほど、
それでまあ、もちろんその一丁っていうのは舞じゃなくて、舞わなくて歌い手は一人で、お囃子が一人だけ入ります。でそれは笛以外の3つの楽器はどれもあるんですけども、で他の演能形態でいうと、まあこの間お話しした追善能で舞囃子5番と言いましたが、舞囃子っていうのは姉妹よりもうちょっと長くて、で姉妹は地謡として、まあ、巻いてだけなんですけど、そこにお囃子も入ってくるのが舞囃子です。それはやはりひた面素顔で紋付き袴で舞うんですけど、地謡とお囃子が入って、姉妹だとまあ2分から5分ぐらいのものが多いんですけど、舞囃子だとやっぱり10分から長いと25分とか30分ぐらい、まあ、つまり1曲の終盤部分とかで、まあ、7回から9回までをやるとか、そのような感じですかね、まあ、例えが全部野球になってますけど、
高校野球のシーズンなので大変分かりやすい、はい
は
い、本当でも専門用語じゃないですけれど、
はい、
私初めてそうなんだって思いながら聞いてまして、
はい、
やっぱなかなかちゃんとあれですね、なんか分かってないとついていけないことってありますね。
そうですね、あとだから数体っていうのはよくあるんですけども、はい、素っていうのはまさに素顔の素に、はい、歌いと書いて素歌いというんですけども、これは逆にお囃子も舞も入らずに一曲をフルサイズで歌いだけをこう正座して歌っていくというのが素歌い、まあ小菅さんが稽古なさってるのもそれですね、素歌い、ね、だからまあ一般にお能を習ってますっていう方が習ってられるのは、まあ、我々して方、まあ、舞や歌いを専門とするして方に習われてる場合だったら、だいたい数体か姉妹の稽古を受けてるっていう形になります。それで舞はもし姉妹から始めて本当に好きになってどんどんどんどんやってくると、いずれ舞囃子とかをやる機会も出てくる、まあそれがもっと高じてすごいことになってきたらお能をやるってことにもなりうる。じゃあ数体はっていうと、歌いがすごい好きで楽しくてお囃子も習いたいなんてことになった時に、お囃子を習うことももちろんできます。それはお囃子の先生のとこ行くんですけど、で両方やってる方なんかが、じゃあ一丁を歌いたいとか一丁を打ちたいとか、そういうことも出てくるわけなんですね、はい。まあ、その全部のミックスされた要素が全部ミックスされてるとこに脳が、まあ、眼前といるというような感じになりますね。
その、まあ、素人の方がその数体から始めて、じゃあ姉妹持っていってどんどん好きになってハマって練習を重ねてお能まで行く確率ってやっぱりよっぽど少ないんでしょうね。
ですね、これ実力の話と、まあ、この番組で言うのもなんなんですけど経済っていう現実的な問題もあって、
はい、
実力っていうことはさることながら経済っていう面において、まあ、お能までたどり着ける方はなかなか少ないのは事実ですね。それは、まあ結局能の世界の素人の方の発表会っていうのは全部プロが相手するんですよね、基本的に。ですから例えば野球だ、もう今日は野球付いてますから野球ばっかでいきますと、ピッチャーを趣味でやってる人が ピッチャーをします。守備は全員読売巨人軍の選手ですとかね、中日ドラゴンズの選手ですとか、はい、そういう世界、うん、まあ、あるいは例えばミスターチルドレンの歌を私が趣味でお金を払って歌います。バンドは本当に桜井さん以外ミスチルのメンバーだとか、ね、サザンオールスターズで桑田さんの代わりに自分が歌って演奏はみんなサザンの人とか、そういうのが脳の発表会なので、まあ当然ながら所要時間ももちろんですけど、お相手する人数も脳っていうことになると、まあ10人どころじゃ済まないわけで、ね、15人とか20人とかになってくるんで、まあ、必然的にそういうことになってくるということですね。
なるほど、すごく例えが分かりやすかったです、はいはい、やっぱその押して方というのは、まあ、そのエースでピッチャーであるいはボーカルなんでしょうね、リードボーカル的な、まあ、
そうですね、基本的にはやっぱそういう位置づけですよね、はい、はい、
まあ、そのお金も当然かかることであるし、はい、ただその結局まあ式が高知じゃないですけども、何年も重ねてお稽古していくと、それでもやっぱりその舞台に立ちたいとか、はい、まあ、一つの自分の稽古の集大成として舞台に立たれる方も当然いらっしゃると、はい、
そうですね、だから自分なんかの感覚だとやっぱり長年習ってくださって、歌いも姉妹もね、もし両方やってる方なんかはやっぱ一生に一回はね、お能を舞ってくれたらなとは思いますけど、ただやっぱ前囃子とかも一回もやらないでいきなり能とはなかなかなりにくいので、まあ、そうするとどうしてもね、こう階段登るのに結構大変ですけど、まあ、でも小菅さんなんかお若いからね、ぜひ生涯のうちに一度はね、能を舞ってもらいたいと思いますけどね。
40年とか50年とか、
まあ、まあ一度と言わずにね、5回10回待ってくれたら一番いいです。
あまりにも遥か遠い高みの世界すぎて私も何のことやらという感じですけれど、いや本当そうですね、桃栗3年じゃないですけど、はい、なんかその結局やっぱ10年20年という長いスパンで考えないと、はい、お能というのは見えてこないんだなってことを私本当別のお稽古の時間帯とかでも考えることがありまして、うん、やっぱその年月っていうのはどうしても短くてそこに行く方ってのはそんな多くないですもんね、やっぱり。
そうですね、はい、まあ本当にだから昔の昔はね、逆に自身の趣味教養っていうよりはもうある一人の能楽師を支えるためにパトロン的なポジションでお弟子さんになって、もう本当に実力技術はまだ全然できないけど先生支えるためにもう3年目でお能を舞うとかね、そういう世界もあったらしいですけど、まあ今はなかなかそういう方はねいらっしゃらないので、まあそんな感じでしょうかね、
はい、ということでこれを聞いていらっしゃる皆様もなんか別あの人生は長いということでいろいろぜひ足を踏み入れていただきたいなと思いました。
そうですね、
はい、ということで、はい、本日はですねその旅のお話から、まあ、姉妹演目の上演形態あのというおのおの上演形態ということをご紹介いただきました。先生本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。